ニオ君、島岡さん、女川を守るために生まれたリアスの選手、イーガー、皆さんぜひ女川を応援してください。お願いします。
女川町役場仮庁舎隣、女川第二小学校校庭内の特設スタジオからお送りする情報番組女川ナウ倉木舞特別編。本日はスタジオに倉木舞さんを招きして特別編を放送します。この時間の担当は私木村太悦と
阿部真奈です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、これを録音しているのは8月11日ということで、
はい、
今日で震災から5ヶ月が立ちました。
はい、
私ことなんですけれども、
はい、
僕自身はこの震災で、津波で父を亡くして、
はい、
みんなが多くの大切なものや、人を失った中でお盆を迎えます。はい、まなちゃんはどうですか。
私もこの震災で母と祖父と姪の3人が亡くなってしまった中で、うん、母もまだ5ヶ月経った今でも見つかってないんですけど、うん、やっぱり5ヶ月経ったので早く見つかってほしいっていう願いと、でもやっぱりお母さんの死とはまだ向き合いたくないなっていう感じで、心の整理がまだついてない状況ですね。まだ
確かにまだ身近な人の死というのを受け入れるにはまだ5ヶ月というのは短すぎて、
はい、
でも僕たちね、生き残った若い世代はそれでも元気に前を向いて進んでいきます。
はい、
そんな女川町の人々を励まそうと、今日歌とメッセージを持って歌手の倉木舞さんがやってきて、ミニライブと炊き出しのプレゼントをしてくださいました。
はい、
でも残念ながらですね、ライブや炊き出しを体験することができなかったという人も多いと思います。
はい、
そこで今日はなんとそんなあなたのために倉木舞さんがここ女川災害 FM のスタジオと書いて、二つ星プレハブのもう掘ったて小屋に近いものなんですけれども、
はい、
遊びに来てくださってます。
はい、
さらにラジオからのメッセージもプレゼントしてくださいます。
はい、
ご紹介しましょう。倉木舞さんです。
こんにちは、倉木舞です。
こんにちは。
初めまして。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は女川町には何時ぐらいにお入りになられたんですか。
そうですね、今日はもう午前中からもうずっといてですね、スタッフの皆さんも一緒に炊き出しの方を、一緒にやらせていただいたりとかして。
炊き出しはちなみに何をお配りに。
もうそうですね、やっぱり、暑いじゃないですか。だからその中で少しでもこうスタミナがつくように、肉入りの焼きそばだったり。
ありがたいです。
は
い、
ありがたいですね。あとうどんだったり、あと、うどんとそばをちょっと選べるチョイスが あったりとか。
そうだったんですね。
みんなに、はい、少しでもなんかこう、ね、涼しくなってもらえるようにと思って、ちょっと溶けちゃったのは答えなかったんですけども、
はい、
かき氷とかも、
はい、
や
ら
せていただきました。
僕もね、本番の準備さえなければ、はい、倉木さんの振る舞うかき氷とか焼きそばを食べたかったんですけどね。うん、今日も本当によろしくお願いします。
よろしくお願いします。
倉木さんは今年でデビューもうすでに12年目という、
はい、そうですね、
すっかりアーティストの中でも中堅という。
中堅、そうですね、本当に私もまさかここまで十何年も、歌手として来れると思ってなかったので、本当にそれを支えてくださったファンの皆さんだったり、応援してくれてるみんなに本当に感謝で、今日も震災が起こって、早くこういった形で実行させていただきたかったんですけども、やっと長町の方に来れて、今日は皆さんに笑顔で楽しかったっていうふうに言っていただけて、すごい嬉しかったですね。
ありがとうございます。本当にみんなすごく元気がね、
はい、
今スタジオの周りにも中学生かな、
はい、
いっぱい群がってるんですけど、
ね、周りに。そうですね、今夏休み
ですね、ちょうど。
そうですね、ちょうど、
はい、
本当にラッキーなやつらで、でね、先ほどデビュー12周年って触れたんですけれども、
はいはい、
その頃って僕が大学生ですね。
はい、あ、そうですよね。
で、倉木さんが17、
ちょうどそうです、高校2年生
ですよね。
はい、まなちゃんと今
同じ、
今まなちゃんとまさに、はい、
高校2年生、じゃあもうまさに、
はい、
まなちゃんと同い年の時に、
はい、
デビューしたわけなんですけども、
はい、やっぱり、ね、今もね、ヒット曲を次々と生み出しているパワーっていうのは相当なものだと思うんですけれども、アナちゃんはね今日は炊き出しの他にもミニライブの方にも、
はい、
平木さんの方ミニライブの方にも参加して、どうでした？
はい、私今日初めて生の倉木さんの歌声を聞いたんですけど、
はい、今日はちょっとね、暑くて、はい、みんなこう炎天下の中で、時間を取ってしまったんですけども、
みんなタオルを振り回してなんか、
はい、一緒にこう一体となってくださって、私も嬉しくてですね、はしゃぎすぎてしまって声を枯らしてしまったんですけども、一生懸命歌わさせていただいて、
本当に
どうでしたか？
感動して、私やっぱり私の世代だと名探偵コナンのアニメがちょうど、それで2曲目に歌ったシークレットオブマイハート、あれを聞いて本当5ヶ月目の今日この節目にこの曲を聞いて本当に感動して私涙が出てきて、本当に
ありがとうございます。
すごくいい体験でした。本当ありがとうございました。
ありがとうございます。そうですね、選曲の方も中波町で歌う曲をいろいろ練ってきたんですけど、自分 の歌手を目指す諦めずにここまで、歌手になりたいと思ってデモテープを作り始めたりとかしていた時に、作った曲で、ラブデアフタートゥモローという曲と、あとそう名探偵コナンのみんなが知ってる曲を出させていただいて、あとチャリティーのソングとして作らさせていただいた、あなたがいるからという曲なんですけども、やっぱり自分自身にこう、負けてしまいそうな時もあると思うんですが、決して一人じゃないんだっていうことを、自分も感じることが多いので、ぜひそういった歌が作れたらと思って皆さんに聴いてもらえたらと思って今日アカペラで歌わさせていただきます。
本当にアカペラで生で歌っていただけるって本当になんか今日集まってきて人々は本当ラッキーだったんじゃないかな
と、すごく私幸せでした。アカペラを聴けて、
なんかそういうふうに思っていただけてもうすごく嬉しいです。
先ほど高校生時代にデモテープを作られてたという話も今出たんですけれども、倉木さん今まで大半の曲を自ら作詞されて、それで多くの人を勇気づけてくれた部分がすごく大きいと思うんですけれども、震災後はネット配信限定で、あなたがいるからという先ほどアカペラで披露していただいたという曲と、また10月には武道館でのチャリティーライブの開催も決まっているということで、
そうですね、もうたくさんの方がぜひライブに来て、やっぱり音楽の力ってみんなのこう気持ちをこうポジティブに本当に魔法のようなものだと思うので、なんか自分の音楽を通してみんなとこうこれからも引き続き一体となって、気持ち一つにして力を合わせて復興に向けて頑張ろうよっていう、そういうライブを10月にさせていただくので、今からすごく楽しみでリハーサルなども、今やっていて、
我々も、ぜひこのチャリティーライブが成功するようにね、
ありがとうございます。
やっぱ今回の津波、震災というのはですね、すごくネガティブな話題であるとは思うんですけれども、そういったこういった出来事が倉木さん自身の作る音楽や活動にどういった影響を与えましたか？
そうですね、私自身も震災が起きて本当に心が痛んで、もう初めやっぱり3月11日、ちょうど5ヶ月ですよね、だって、もうあの日は私ちょうど家で歌詞を書いてたんですけども、その地震が起きてもう本当にこう恐怖 で不安な気持ちでいっぱいになって、周りの人たちみんな大丈夫かなっていう気持ちと、でそれを受けていろんなことがだんだんとこうニュースや少しずつ伝わってきて、自分にまずできることをやっぱり歌音楽を通して少しでもみんなと一緒に復興に向けて頑張れたらいいなという、気持ちで作らさせていただいたので、今回はいつも曲を手掛けてくださってる、望月さんっていう方と共作で、作ったんですけども、今日は女川町に皆さんにアカペラで歌って、そういったすごい頑張りますという気持ちをいただいて、私も逆に すごく勇気づけられました、うん、本当感動しました、うん、ありがとうございます。
本当でなんかニュースとかだとね、うん、あのなんかしょんぼりしてる子どもたちの顔とかが、はい、上がったりとかもするんですけども、実際ご覧になってみると女川町の子どもたち元気があり余ってるんですよね。
本当ですね、
まあ、もちろんあの倉木さんの、 今回のライブであの元気づけられたっていう部分もすごく大きい部分ではあると思うんですけどもね、
うん、はい、ありがとうございます。
まなちゃんはどうですか、はい、なんか倉木さんに質問とか。
あ、質問、はい、はい、では私は先月17歳になったばかりなんですが、倉木さんも、ありがとうございます。で、倉木さんも17歳の時にデビューされたと聞いたのですが、はい、私も仮設住宅に今入居してるんですけど、うん、仮設住宅に入れたとはいえやっぱり街の中には足りないものだらけで、うん、やっぱり将来に向けてなかなか夢や希望を持てないという人が女川町にも多くいると思うんですけど、うん、ずっとトップを走り続けてきた倉木さんから、私や女川町に住む若い世代のためにたくさんの夢を叶えていくために大切にした方がいいことやアドバイスなどがあれば教えていただきたいんですけど。
ありがとうございます、はい、そうですね、あの、まあ、私自身はあの、まあ、歌手を目指そうと思って、はい、あのやっぱりそうですね、こう諦めないっていうことですね、うん、何事も気持ち一つであの自分自身も変われるし、で私は10代の頃からなかなかこう表に表現がうまくできるタイプじゃなかったんですね。であの自分がこう表現できるものってなると、あの歌がすごくあの自分自身がこう出せる唯一の表現方法だったんですよね。で、まあ、そこからあの自分のこう熱い気持ちっていうんですかね、そういった音楽に対する情熱みたいなものがあの、まあ、ずっと持ち続けてきて、で、まあ、両立しながら学生だった頃もあったので、はい、あのその時は、まあね、レコーディングだったり試験勉強だったりっていうことをしながら、
はい、並行しながら
やってきたので、まあ、やっぱり二足のわらじを、うんうん、あの歩んでいくのはやっぱりそういう自分でも頑張ろうって言ってみたものの、やっぱすごい大変なんだなっていうふうに思って、うんうん、まあ、その中でいろんなことをあのやってきたんですけども、そこでやっぱり一番は周りで支えてくれる、あの応援してくれるメッセージだったり言葉っていうものがものすごく自分自身をこう奮い立たせて、あのポジティブにあの変えていけたものなので、私もあの歌詞を書いてる身として、あの本当にそういった前向きなあの歌を今後も作っていきたいなっていう気持ちで、こう決して諦めない自分が、うん、歌を続けたい、うん、あの行くんだってそういう気持ちでやってきたので、なんかアドバイスになるかどうかわからないんですけど、そういった諦めないっていう気持ちを、はいはい、ぜひ持っていただけたらと思います、は
い、諦めない気持ち、
はい、
気持ち、ね、
はい、最後まで、うん、はい、自分の気持ちを
貫く。我々ね、あの震災5ヶ月通して、はい、まあ、我々自身被災者なわけなんですけれども、
はい、
あの本当になんかそういった気持ち大事にね、また改めて、うん、これから5ヶ月目を、はい、迎えていきたいと思います、ね、うん、はい、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
来たる10月10、22日ですね、日本武道館にて東日本大震災復興支援チャリティーライブ、マイクラキプレミアムライブワンフォアオールオールフォアワンを開催されるということですけれども、今後の活動の予定、またあの新曲の予定などあればぜひあの教えてください。
ありがとうございます、今あの新曲の方レコーディングをずっとしていたり、あとそうですね、ライブの方もあの10月のあの今おっしゃっていただいた通りに、はい、チャリティーライブとしていきますので、
じゃあレコーディングの合間に今日女川町に来て、
あ、そうですね、あのまたそうなんです、時間を、はい、ぜひまた作って、はい、あのできる時間が許す限り
お待ちしております、
はい、あの、はい、皆さんと少し楽しい時間を過ごしたいなと思ってますので、はい、その時はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。こちらこそ、はい、
では今日は倉木麻衣さんにお話を伺いました。最後にラジオをお聞きの皆さんへのメッセージと麻衣さんからの曲のプレゼントをお願いいたします。
はい、お願いします。
女川町の皆さん、倉木麻衣です。今日は本当に暑い中、皆さん少しでも楽しんでいただけたでしょうか。皆さんとこれからも引き続き一体となって気持ち一つにして、一緒に力を合わせて復興に向けて頑張っていきたいと思ってますので、暑いですが皆さん今年の夏、楽しんでぜひエンジョイしながら一緒に過ごしていきましょう。